長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
6月13日土曜日、長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介です。
テクストに触れる、哲学者の眼差しに出会う、哲学史にしおりを挟む、熊野澄彦著。哲学の目となる何気ない日常の経験、忘れられつつある哲学史の一コマ、そして死や異遊との出会い、長年の研究の中から紡ぎ出された言葉たちが折々の絵西に結ばれたテクストとともに静かに深く読み手の心へ届いていきます。読むこと、書くこと、その営みに人生を捧げてきた一人の哲学史家の横顔、テクストの手触りを感じながら思索の旅へと誘う珠玉のエッセイ集、哲学史にしおりを挟む。あなたもその1ページにしおりを挟んでみませんか。
というわけで、哲学史にしおりを挟むということでご紹介いただいたのが幸子さんでしたけど、幸子さんもね、この日読まずに来てましたよね。
そうなんですよ。フォトリーディング読まないからね。
フォトリーディングで。なんか、幸子さん自身も読書会などされてるということで、はい、先週の配信でご案内ありましたので、ぜひ、まだ聞いてない方は先週の配信も聞いてくださいね。
ぜひぜひ。
は
い、
で、今日はそんな幸子さんに、この場に集ったメンバー、純ちゃん、春子さん、ちーやん、そしてトーマスとのりちゃん。この、5人でですね、質問を投げかけるというようなコーナーになっております。それぞれのね、感性によっていろんな角度からの質問が飛び出しますので、はい、そういったところも楽しんでいただければなと思っております。
はい。
はい。では、聞いていただきましょう。どうぞ。
どうぞ。幸子さんのですね、お家に遊びに行かせていただいた時があるんですけど、すごく素敵なね、こう、ちょっと高い、空間から、いやいやいや。で、いつも朝日とか夕日とか、こう、あげられてるじゃないですか。あれは、どうしてですか？
やっぱり皆さん、空見てます？
あんまり見てない。
会社を辞めようって思った時に、辞めようって決めてた時に、なんかふと会社から出ていく時に、夕日が綺麗だなって感じた時がすごく覚えていてあって、で、その時に次に何思ったかっていうと、空見てなかったな、忙しい時って思って、ってからなんかまず空を見るようになったっていうのがあって、で今のマンションはコロナの時に都内に住んでたんですけれども、コロナだからもうオンラインで働けるからと思って地元に戻ったんですね。神奈川県なんですけれども地元に戻ったんですけど、で東京に住んでた時は1階だったマンションの1階だったんですけど、そのマンション行った時に、なんか一番18階を見せてもらって、で、18階から景色見たら、で、やっぱり今、日本って高いじゃないですか、上の方が。だから、下の階、10階ぐらいのところ、安いから行ったんだけど、1階18階見せられちゃうと、下に戻れなくなってしまって、間を取って15階を買ったんですけど、でもなんか、やっぱりここからだと、本当に床に座ってても、空見えるなって思っていて、なんか仕事してても空見えるなって思って、で、朝日が見えること、 ットは全然計算になくあれなんですけど、やっぱりちょっと高さがあるので毎朝あの日の出が見えるんですよ。で日の出をなんか朝見て一日始まるとすごく元気で、逆に雨の日ってなんか、なんかちょっとテンション上がらないから、もうず雨の日とかも本当に1ミリも家から出ないみたいなことがあったりして家でもう全部仕事できちゃうので、でもあの天気がいいとちょっと外でお散歩行こうみたいな気持ちになるので、なんかやっぱりこう空でこう太陽光を見て、で たまに満月とか見てみたいなのがいいなと思って、すいません話が長くなりましたが、
いいんです、もうそういうプライベートな感じもね、ちょっとこう幸子さんの先ほどお話しくださったちょっとバックボーンにも絶対関係してるだろうなというような感じで、はいはい、ありがとうございました。
空を見ましょう、
見たいですね。日本に住んでると空狭いっすよね、でもね、ちょっと高いとこ行かないと、高いとこ行こう、はい、
高いところも好きなんです、ね、東京タワーとか、
ね、あーいいっすね。
じゃあ次ちやさんいっちゃいます。
ありがとうございます、幸子さん。あのさっきの1年間で600冊読んだっていうのがもう結構衝撃的で、はい、そんな幸子さんがその中でも、ま、本当にいろんな本読まれてると思うんですけど、あの印象に残っている本とか、なんか思い出がある本のタイトルを聞いてみたい。
100冊を耕すって本があるんですね。
100冊を耕す、
この本はあの皆さん本いっぱい買うかもしれないけど、はい、自分の本棚には100冊でいいよねっていう、自分の中のベスト100冊をっていう本で、すごく良かったんですね、はい、うん、っていうのが一個、これはだからこれも捨てられない本の一冊、あと今何でしたっけ、三宅佳穂さんって有名になったのご存知ですか。三宅佳穂さんっていうあの著者さんがいるんですけれども、何、はい、だっけ、あの働いてると本が読めなくなるみたいなタイトルの本があって結構売れたんですけど、だから今著名になってきたんだけど、その人が売れる前に出してた、文芸オタクの私が教えるバズる文章教室っていう、でこれはあのなんだっけ、著名な作家さんたち、文芸オタクだから作家さんたちがの文章を読み解いて、この人はこういう力とかこういう派みたいな、
あ面白そう、
すごくだからあの村上春樹のここにも書いてある音感力とか、星野源の未熟力とか、さくらももこの配慮力とかっていうその分析をしてて、この本すごく面白くて、私結構引っ越しとかしてて、そういう時にどんどん本を処分しちゃうんですけど、この本はやっぱりあのなんだろう、引っ越しとか本を片付けるため残る本ってあるんですけど、もうこの本はなんかずっと残っていて、でやっぱり彼女自身が売れたので、この本をなんだろう、タイトルとかを変えてもう一回焼き直して本を出すっていうのを出版社さんでやるんですけど、全然タイトルを違う感じでこの本が改めて出たんですけど、でもこっちの方がいいと思って、へこっちをキープしてます。はい、そんな感じかな。
すごいですね。そんだけ読んできた中でパッと今2冊出てきたのはすごいですね。
そう、
相当期待しちゃいますね。
いやいやいや、でもこれは本当に本を文章が好きな人はすごく楽しいと思う。
そうですか、ちょっと手に取ってみようと思いました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でその流れでいきますか。
はい、
春子さん、
すいません、どうもありがとうございました。私最近あんまり読書サボっていて、映像ばっかりにハマってるんですけど、なんか、600冊読む前も、読書は結構されてたんですよね。
ね、小説、その前は結構小説は年間100冊ぐらいは読んでたかなとは思うんですけど。
3日に、
ああ、一冊。でもビジネス書は読めなかったんですよね、逆に。だから読み方が、ほら小説は最初から読めばいいけれども、ね、ビジネス書とかってどこを読めばいいんだろう、全部読んでもね、なんかストーリーじゃないし、
う
ん、っていうので読み方が分からなかったっていうのはあります。小説は結構読んでたのと、子供の頃はね漫画が大好きでした。そんな感じ。
人生を変えた一冊とかってありません？
人生を変えた一冊、
ロペクションに限らず、
人生を変えた一冊、私あのいいなと思ってる映画、今パッとあの、なんか 映像って言ってたので、うんうんうん、私あのキューティーブロンドって知ってます？あの映画とか今いいなって思いました。キューティーブロンドってあの海外のやつなんですけど、ピンクが大好きな女の子で、で彼氏に振られちゃって、でもその彼氏はあの弁護士、あ弁護士でしたっけ、法律家ですよね、ロイヤーだったから弁護士になるって言って、あのおしゃれなんだけどちょっとおバカさんだったりするので、ピンクがお金持ちのお嬢さんなんだけど、彼を追いかけるために本当に弁護士学校入っちゃうんですよ。その、あの、なんだろう、コミュニケーションと財力を使って入っちゃうんですよ。本当にお金持ちの女の子だね。そして、その、弁護士の、その、ロースクールに入っていくんだけど、もうピンク大好きだから、もう、ピンクの、もうトラックで、こう、なんだろう、ピンクずくめで、こう、入っていくっていう、っていうような、すごい奇想天外なものなんですけど、すごくそこで良かったの。コミュニケーションもそうなんだけど、あの、大事なものがって大事だなって言ったところで、なんかお祈りするときに神とピンクにかけてってお祈りするんですね。なんかすごくその言葉がすごく印象的で、なんかやっぱり大事なものって、あのピンクが好きっていう意味じゃなくて、大事なものってやっぱり大事にしなきゃいけないんだなっていうのが一つと、あとウィキッド、
あーウィキッド、はい、
緑ウィキッド、あのウィキッドはそう好きすぎて、日本の劇団四季で3回ぐらい見て、ロンドンにも行きました。でもあれはなんか良い魔女と悪い魔女の話だけれども、オズの魔法使いの裏テーマで、だけどなんか本当に良いことと悪いことのこうとっていうのは、なんだろう、さっきの評価基準じゃないけど、良い悪いっていう二択じゃない、良いの本当に良いは良いのか、悪いは本当に悪いのかって言ったところで、悪い魔女って本当は悪くなかったじゃないですか。で良い魔女って言われてるけど、裏側にちょっと悪い子だったりするけど、でも良い魔女と悪い魔女は本当はつながってるじゃないですか。守るために良い魔女になったとかっていうのがあるから、なんか良いとか悪いっていう評価基準ってなんか何なんだろうなって、そのウィキッドを見て考えさせられました。
見てるんじゃないですね、なんか見る、いろいろなんだろうみたいな、良いことって悪いことってなんだろうって本気であの時に考えました。
なるほどね、面白い、素晴らしい質問でした。ありがとうございます。続きまして、じゅんちゃん、
ありがとうございます。さっきの空のお話がすごく、あの、まあ、自宅、私の自宅も含めて、あの、イメージがすごく湧くところがあって、うちもリビング、2階リビングから、あの、空が見えたり、夜になると、あの、月が見えたり、それを子供が気づいて、今日は綺麗だねって言ったりする時があって、そんな時に、あ、空見てないな、みたいな。で、子供たちは結構見てたりするな、みたいな。そんなこう、シチュエーションを、こう、イメージをできたお話だったんですけど、あの、何色の空が好きですかって。
なんかおしゃれな質
問。何色の空、でもなんかあの、なんだっけ、朝のグラデーションって最高じゃないですか。これはあの西の空に見えたあの満月の写真なんですね。これはちょっと今偶然出てきたからな
んです。幸子さんが撮った写真、
はいはい、
へ
ー、でも例えば今日の朝の朝日の写真です。あ、でもここまで来ちゃうと、もうあの昼間なんだけど、この朝日が出る前のブルーで、あのオレンジがかってるのがいいかな。うん、これも出ちゃってるんだけれども
、そんな時間に起きてないな、
う
ん、
私あの、うん、あの撮ってインスタのストーリーに上げているんですけど、そしたらもう私あの写真とかあんまりこだわらないので、どんどん捨ててしまうのであのすいません残ってなくて、
一過性の感じ、
一過性なんですけど、うん、そうです。でもあの日が昇る前の濃いブルーとオレンジがかっている、うん、あのブルーモーメントみたいに言われる空が一番テンションが上がります。
あ、確かに綺麗、
わかります、
わかります。
日が上がっちゃってもいいんだけどね、うん、うん、日が上がったあの天気のいい空もいいんだけど、うん、なんか神秘的で、うん、あ今日はいい天気だみたいな感じになるスタートアップなので、うん、早起きしがいがあるなって言って、今の家に行ってからめっちゃ早起きになりました。あの基本4時起き、
早
4時に、うん、 寝るのは、逆にだから、もうそろそろ寝たいぐらいな気分。
現在20時ですね、終了してる、
うん。でもそんなに早くはないけれども、でも、やっぱりなんか9時とか10時には寝室に入りたいなっていう感じはありますね。
健康的ですね。
冬場はちょっとやっぱ遅くなりがちですけど、夏とかって日も早いんで、確かにね、4時に起きて、日の出見て、ジムに行くっていうね、
すげえ素敵。その日の出見るために起きれるっていうのがなんかいいっすね、そんな人生。
そうそう。でももともとね、実家とかも、家で、もともと実家がお店屋さんだったんですね。だから、仕込みとかで家族がみんな早く起きるっていう家だったので、夕ご飯も、環境ですよね、こういうのってね。夕ご飯も皆さん大体普通の家って7時ぐらいにご飯食べるじゃないですか、はいはい、みんな早く寝るから5時とかが夕ご飯の定番で、それでだんだん皆さんもで家族はみんな順番にお風呂入りに行っていて、うんうんうん、祖父母も一緒に住んでたんですけど、はい、それでどんどんお風呂に入っていって、場合によっては一番風呂おじいちゃんが入るみたいな感じで、うん、もう4時ぐらいにもお風呂入ってお風呂上がりにご飯食べて一杯飲んで寝ちゃうみたいな感じで、みんな8時ぐらいには消灯しちゃうような家だったので私の中でだんだん思春期になると9時とか10時までテレビとかラジオ聞いておきたいじゃないですか。女子もなんか一人ぼっちとか兄弟だけみたいな感じで、ね、そんな家だったので、早く起きることはね、あんまりなんか、目覚ましなく起きれる感じです。
素敵。そうなりたい。でもやっぱ育ってきた環境って大事です。
環境は大事なのかもしれない。
純ちゃんはそんな朝の空を見る機会はあるの？
たまに子供たちが、まあ、6時6時半ぐらいにこう起きてくるんですけど、そのぐらいになるとそろそろ上がってくるなみたいなので、なんかまあ、起きちゃったりするんですけど、その前にこう目覚めたりする時とかがあって、でリビングに行った時にこうソナラの色がこう見えるんですけど、さっきおっしゃったように日が昇ってくる前ってこうすごい薄いブルーとあと薄いオレンジ、うん、夕方のちょっと濃いめのオレンジとはまた違ったオレンジがこ
う
見えたりすると、
うん、
おなんかそろそろ日昇ってくるのみたいな感じでちょっと窓を開けてこう眺めてたりとか、うん、日の出を待ってるんですけどしばらく上がってこないじゃないですか、うん、なんで待ちきれずに、なんか動き始めちゃうみたいな。
私はもうこれで日の出時間をちゃんと毎日チェックして何時に日の出が出る。
すごい、そんなの出るんですね。
そうそうそう。
天気の。
うん、天気のやつに日の出時間と日の入り時間が出るんです。
なるほどね。意識したことなかったな、そんなの。
で、やっぱり割となんだろう、私の家は、東南に向いているので、なんだろう、本当に冬至と、なんだ夏至じゃないんですけどな、はいはい、太陽がどこからどこぐらいに動くかもすごくわかる。
へー。
もうだからうちのリビングから夏の一番こう太陽が南側に出るときには、うん、なんだろう、家からリビングからまっすぐぐらいに出るんですけど、うん、夏場になるとこうベランダからこうやって見ないと日の出が見れないみたいな。
へー。
すごい動く。
素敵。
私は違うんだなって当たり前なんだけど、
幸子さんの生活が素敵すぎるね、ね、丁寧な暮らしですね。
だらしない暮らしかもしれない。
すごい。
もうね、すっきり、もう頭の中もこうなんだろうなと思われるような、うん、すっきりしたお家です。
あまりね、物を置きたくなくて、でもミニマリストじゃないです。本棚大きいしね。
いや、素晴らしい質問、ありがとうございました。エンカウンター
。というわけでお聞きいただきました。なんか素敵な生活してますね、幸子さん。
素敵な生活でしょ。もうね、本当に毎日の様子を、まあ彼女は、幸子さんはね、アップしてくださってるんですけど、
はいはい、
でもこれで私嬉しかったのは、うん、純ちゃんが翌朝の、はい、うん、朝日の自宅からの写真、
おお、
これをね送ってくれてたんですよ、スレッドに。
ああ、もうね、この参加者のスレッドがあるんですよね、メッセージをやり取りできるようになってる。
参加者にね、やっぱりこう横のつながっていただけたら、やっぱりそれもね、うんうんうん、エンカウンターっていうのは必然だよねっていうところになるかなって思って、はいはいはいはい、毎回作らせてはいただいてるんですけど、うんうん、その日っていうか翌日ね、はい、純ちゃんが幸子さんと同じように 薄いオレンジでって、はいはいはい、まさに夕日とはちょっと違う朝日のその写真を送ってくれたものをこうね、投稿してくださってたりとかね、はい、こういうの嬉しいですよね。
純ちゃんなんかかっこいいっすよね。なんか見た目もそうだけど、
かっこいい、かっこいいのよ、ね、
そういうことさらっとしちゃうから、
ね、そうさらっとしちゃうからね、もう嫌味ないしね、素敵な人ですよ、ね、って感じですけど、 でも春子さんはね、やっぱりさすがのインテリアコーディネーターだけど、ビジュアル本もいいけど、幸子さんに聞いてたじゃないですか、どの映画が印象に残ってますかって、でウィキッド、その中で幸子さん話されてたと思うんですけど、私もねニューヨークで見たんですよ、あのブロードウェイで。
ああそうだ、言ってましたね、ニューヨーク行った時
にね、すごかった。やっぱりあのそれも幸子さんからなんとなく聞いていたけれども、うん、やっぱりこう何がいいとか何が悪いとか、うん、評価基準なんてねっていうね、そのところも本当に良かったなって思ってた。
そもそもなんかね、好きな映画とか言われてすぐポンポンってこう出てくるのがかっこいいっすよね。
だから基準がちゃんとあるんだよね、自分で多分好きっていう自分の中の基準がはっきりいろんなものとかを多分吸収しているからこそ、こう際立ってきたのかなと思うしね。
そんな風にいきたいな、頑張ろう、
ね、頑張ろう。でまたチーアも素敵じゃないですか、どれがって言われてね、600冊の中でどれがって言った時に100冊で耕すってね、100冊じゃないですか、ベスト100みたいなね。
ねベスト100か、なんか憧れるな、そんなのも。100冊、全部持ってる本合わせても100冊いかない気がする。
ああ、そうなんだ。逆にね、今、幸子さん面白いことやっていて、はい、あの、捨てる読書会ってなってるんですよ。
へえ、何それ。
要するにですね、はい、たくさんの情報があるじゃないですか。
はいはい。
その情報というのの中で、多分自分が必要なものって全部じゃないよね。うんう
ん、はいはいはい。
だから、あえて捨てる読書会。
へ
え、面白いで
しょ。気になりますね。ちょっと
気になるでしょ。
そのあたりもぜひアフタートークの回でね、4週目の回で、はい、深掘ってきてください、はい、ぜひのりちゃん。
ありがとうございます。そうさせていただきます。
気になるな。
はい。というわけで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。
本当にお気軽にね、送っていただきたいですね。はい、
はい、
一行とかでも全然 OK ですから、感想
全然 OK です、
はい、よろしくお願いします、はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。いただいたお便りの中から抽選で1名の方に、今月はこの哲学史にしおりを挟むちょっと難しい本ですけどねをプレゼントさせていただきます。はい、偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.